公明平塚、鈴木春夫議員、市民病院の自立と前例踏襲にとらわれない事業展開。市民病院について、市の職員定数条例から病院部分を分離した条例を制定し、病院独自の定数管理となる。現状の定数管理では何が支障になるのか。副病院長兼事務局長、平成22年の地方公営企業法全部適用への移行で、人事面と財政面の管理は病院に移ったが、職員定数条例の分離は見送っており、公営企業の利点を生かしきれていなかった。独自に定数管理することにより、柔軟な病院運営に取り組めると考えている。条例制定に伴う増員で人件費比率の悪化が見込まれるが、将来構想の目標値をどう達成するのか。副病院長兼事務局長、今回の定数増は育児休業などによる欠員に対応するもので影響は少ないと考えている。今後は将来構想の収支計画などに基づき、人件費比率の目標値を超えないよう、経営状況や異業種収益と給与費のバランスを考慮して職員を採用していく。糖尿病などの治療薬である高価なバイオ医薬品と同等の品質や安全性を持つバイオ後続品、バイオシミラーを活用し、医療費の削減に取り組めないか。副病院長兼事務局長、バイオシミラーの活用は医療費の適正化につながるが、先発のバイオ医薬品と適応症が完全一致していないこともあるため、慎重に検討している。コロナ禍の経済低迷が本市へ及ぼす影響と新たな日常の構築。本市財政は長期の減収が予想されるが、市民の理解を得ながら、どのように事業のスクラップ&ビルドを展開するのか。市長、新たな日常を見据えた施策を展開するにあたり、市民に広く周知し、理解を得ることが重要である。当初予算については、広報誌やホームページなどの表現を工夫し、行財政への理解や関心が高まるよう努めていく。平塚スターライトポイントを活用した地域通貨を導入すべきと考えるが、見解を伺う。市長、将来的な地域通貨などへの展開につなげるためには、持続可能なポイント制度を構築するなど、さまざまな課題がある。事業の検証を行いながら、今後の展開について検討していく。解雇された人などを正社員として雇用した企業に対して、雇用にかかる費用相当を支援する補助金制度を新設してはどうか。市長、雇用に関する支援として、これまでも企業合同就職面接会などを行っているが、補助金制度も検討すべき課題の一つであると認識している。ツインシティ大上地区土地区画整理事業。町開きのスケジュールと内容を伺う。都市整備部長。本格的な町開きは、相模小学校やイオンモールなどの建設工事の進捗を見据えて開催されると聞いている。今後、主催者となる土地区画整理組合が詳細な時期や内容などを検討していく。柳条が丘ゾーン整備管理運営事業。本事業で市民が不安を募らせる要素はあるのか。また、意見集約はどのように行ったのか。都市整備部長、コロナ禍における意見集約としては、3月から8月までの6ヶ月間にわたり、広報平塚による情報提供や市民意見募集、また、ウェブ市民対話や少人数によるコミュニティミーティングなど、開催可能な方法で市民との対話を重ねてきた。その中で災害に対する不安の声があり、その不安を払拭するために、 現状と同等以上の飛砂防備機能を確保し、数十年から数百年に一度と発生頻度が高い関東大震災クラスの津波や高潮は、標高 6.5 メートルの防護水準に対して、地盤高さ 8.0 メートルを標準とした安全な計画としており、現状以上の対策を講じている。さらに、10月に市民や地元住民を対象とした意見交換会を開催し、今まで寄せられた意見をどう計画に反映させるか検討を進めている。学校における働き方改革の取り組み状況。問い、学校や教師の業務を明確化・適正化し、負担軽減を推進するにあたり、保護者や地域社会の理解・協力を得るための情報共有をどのように行っているのか。教育庁、長期休業中の学校閉庁日の導入では、PTA 連絡協議会で、教職員の多忙化や業務改善について説明した。応答専用留守番電話の設置時には、全保護者と地域住民に通知を出し、働き方改革の取り組みへの理解と協力をお願いした。